改めまして皆さんおはようございます。新年度に入って2回目の礼拝になりましたけれども、思えばですね、3月を振り返ると、3月は 3.11 のですね、震災の帰還記念礼拝が大野チャペルで持たれたり、また3月の末にはですね、明先生の40年感謝礼拝もあって、年度末ということもあってか、もうあっという間にこう怒涛のように過ぎてしまった、そんな印象があります。そして4月に入るとですね、4月に入って2週目になりましたけれども、今シーズンはですね、私が大変悩まされていた花粉症というものがですね、少しなんか和らいできたような気もしたり、それは私だけでしょうか。また先週はですね、四十からがですね、昨年に続いてまた牧師館にやってきてくれたんですね。もう大歓迎でですね、私と妻で喜んで、わー来てくれたって言って歓迎していたのでした。まあ、私は四十からの顔を見てもちょっとよく違いがわからないですけれども、もしかしたら昨年孵化してですね、飛び立っていったあの赤ちゃんがですね、大きくなって戻ってきてくれたんじゃないかなと思いながら、まあ、勝手にそう考えてですね、嬉しくなっているんです。きっと四十からとしては、あの去年ですね、あ、いい家があったじゃないか、あの巣箱はなかなか良かった、よしまた戻ろうと言ってきっと戻ってきてくれたんじゃないか、そう嬉しく考えています。そしてですね、人である私たちにもやはり帰る場所があります。それは巣箱ではなくですね、神様のもとに私たちは帰ることができます。神様が今日も私たちを手を広げて待っていてくださる。私たちもその神様の御腕に抱かれて、今日も聖書の御言葉を聞いてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りして、今日の御言葉をご一緒に見てまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、新年度に入り2週目となりました。昨年度も神様が私たちをお守りくださったように、今年度もあなたが私たちを豊かに祝しお守りくださることを信じ期待し、よろしくお願いいたします。神様が今日も私たち一人一人の耳を開き、心を開き、御言葉をお語りくださいますので感謝いたします。私たちが今日もただただ素直に神様の御言葉をまっすぐに受け止めることができますようお導きください。また今日は受難週礼拝です。神様、特にイエス様の御苦しみ、その十字架を思い巡らしながら、これからのひととき、あなたの御言葉を待ち望みますので、よろしくお願いいたします。また先ほど祈られましたけれども、神様、今この時もウクライナにあって苦しめる者たち、悲しむ人々に神様の癒しの御手がありますようお願いいたします。どうかその攻撃の手をとどめ、あなたの守りがその人々にありますよう、よろしくお願いいたします。これからの時、御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は皆さんと受難週礼拝をご一緒にここまでお捧げしていますけれども、受難週というと、まずどういう意味があるのか確認しますと、受難というのはその苦しみを受けると書きますけれども、イエス様が十字架にかかられたのが今週の金曜日、来週の日曜日がですね、イースターですから、今週の金曜日にイエス様が十字架にかかられた、そのイエス様の十字架までの歩み、見苦しみを思い返しながらですね、私たちが過ごす、そんな週になっています。私が以前イスラエルに行った際にですね、多くの景色が記憶に残っていますけれども、イスラエルに行ったことのある皆さんはどんな景色思い浮かばれるでしょうか。またイスラエルにまだ行ったことのない方はですね、イスラエルのどこに行ってみたいと思われるでしょうか。私が一番記憶に残っているその景色はですね、イスラエルの中のエルサレムにてイエス様が十字架を背負われて歩かれた苦難の道、ラテン語でビアドロローサと言われる道ですけれども、その道を歩いたことが今でも鮮明に記憶に残っています。私はその道を一歩一歩歩きながらですね、2000年前イエス様が十字架を背負って歩かれた、 それは一体誰のためであったのか、そう問われているような気がしてですね、一歩一歩歩いていました。そしてそれは間違いなく、あ、私のためであったのだと思わされ、涙とともにその道を歩いたのでした。今日はそのイエス様が命を懸けられた十字架、その十字架が私たちにとってどのような意味があったのか、それを今日は和解ということをテーマにして、ご一緒に御言葉から見てまいりましょう。今日のアウトライン、初めに開いていただきます。今日のアウトライン2つ設けました。アウトラインの1つ目、和解はまず神様からのものであるということ。これはとても大切なことです。和解は神様から与えられるもの、それを1つ目に覚えてまいりましょう。そして2つ目、神様からの和解、それは今度私たちに委ねられているのだ。私たちに和解が委ねられている、その事実をご一緒に覚えてまいりましょう。ただですね、今日和解ということをテーマに見ていきますけれども、いきなり和解と言われてもですね、あまりピンとこない方もおられるかもしれません。一体誰と和解をすればいいんだ。私は別に誰とも喧嘩してないし、仲直りなんてする必要ないんですけど、その必要性を感じていないかもしれません。ですのでですね、まず確認したいのは、私たちが父なる神様についてまずご一緒に考えたいと思います。皆さんは神様のイメージですね、どのようなイメージ思い浮かばれるでしょうか。多くの方はやはり神様といえば愛の神様だ、愛なる神様、やはり愛ということが一番に思いつくかもしれません。確かに神様は、神は愛ですって御言葉にも書いてありますし、神は愛なる方です。しかしそれと同時に、神様は聖であられる、清いお方であられる、さらに義である、正しい方であるということもまた事実忘れてはいけません。そしてそのような聖であり、また義である神、そのお方の前では私たちのうちにある罪はどのように映っているでしょうか。はじめに引用箇所、イザヤ書59章の御言葉を開いていきますけれども、そのイザヤ書59章の御言葉を見ると、私たちが持っている罪、それが実は神と人との間で大きな仕切りとなっているのだ、覆いとなっているのだ、記されています。引用箇所1、イザヤ書59章の1節と2節、今日も皆さんとご一緒にこの1節2節お読みしてまいりましょう。3、はい。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、のあなた方の咎が、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。私たちに罪がある限りは、それが神と人との間で仕切りとなっている、壁となっている、薄いものじゃないですね、大きな壁となっているのだ。そのことによって主の手が私たちまで届かないのだ、この御言葉には記されています。私たちの罪がただただ神様との間で大きな問題となっている、ここに記されています。そんな私たちの罪人である私たちに対してですね、神様はどのように見ておられるでしょうか。あなたのその罪人であるこの罪がとってもいいんだよね、罪がないとあなたじゃないよね、その罪が好きなんだよ、神様はそのようには見ておられないわけです。もちろん愛なる神様はそのままの私たちを受け入れてくださいます。両手を広げてあなたを待っておられます。ただそれと同時に、罪ある私たちは本来は神様のその怒りと裁きを受けるべき存在であったのだ、その事実も確かに覚えなければなりません。引用箇所2、エペソ人への手紙2章3節、このところもご一緒にお読みしましょう。3回、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、 肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。私たちは生まれながらに罪の中にあった御怒りを受けるべき、怒りを受けて最もな存在であったのだ、この御言葉には記されています。私たちはどうでしょうか。気がつけばですね、神様の望むことを行いたい、人に良いことをしたい願うのではなくて、自分の思う通りにやりたい、だって自分の人生なんだから誰にも何も言われる必要はない、自分の好きにやるんだと神に背を向けて歩んでしまう、そのようなものではないでしょうか。そしてそのようなものを待っているのは、最後この御言葉にあるように神の怒り、そして裁きであるということです。ここで神の怒りという言葉を聞いたときに、ここで一つ覚えておきたいことはですね、神の怒りというものは私たち人間のただ感情に任せたような、また時に理不尽な、そんな怒りとは全く異なるということです。ですからですね、私たちが今までしてきたような怒りだったり、その怒った時のそのような感情を思い浮かべたりとかですね、私たちが受けてきたようなそのような怒り、それと混ぜて考えてしまってはいけません。神の怒り、それは聖なる怒り、清い怒り、それは神様しか持っておられない怒りなんです。そしてその怒りの動機というものは全くもって正しいものです。いや、そんな理不尽なこと言わないで、そんな怒りではありません。神様の前で罪というものは、あ、大きい罪、小さい罪、そういうものではありません。たとえ一点のつくもりであっても、罪であっても、決してそのままにしておくことはできない、そこに神の怒りが向けられるのでした。ではそのような神の怒りを収めるために、沈めるために、じゃあ人間の側から何をすればいいんですか。何もすることができません。正しいことを一つ二つしてその御怒りを沈められるか、いや、そういうことではありません。かといって時間が解決する、そのようなこともありません。皆さんはアンガーマネジメントっていう言葉を聞かれたことがあるでしょうか。まあ、以前本にもですね、子育てのことでアンガーマネジメントという本が出されていましたけれども、その本にはですね、怒りのコントロールで大切なことは、もうカーッとなった時にですね、そのまま口に出すと大抵良くない言葉が出てきますから、まず一旦落ち着いてですね、6秒心ずぶっと黙って口に何も出さずに落ち着けるんだって、1,2,3,4,5,6 って数えている間に心がどんどん落ち着いてくるからっていうふうに、ね、その本には書いてありました。まあ、確かに、まあ、怒っていたその人間はですね、6秒数えたらちょっと落ち着くかもしれません。また6秒とは言わずにですね、何年何十年も経てばその人を許せるようになるかも、時間が解決することもあるかもしれません。しかし神様のその怒りに関しては時間は解決しません。いくら時間が経ってもそれは何の解決にもつながらない。それのために必要なことはただ一つ、必要な行動があったんです。ここまで初めにご一緒に確認してまいりました。私たちは誰と何を和解しなければいけないのか。それはまず神との和解であり、私たちに向けられている正当な正しい怒りがあったのだということをご一緒に見てまいりました。ではそのような神様の怒りに対して、神様はそのままでよしとはなさらず、神様は和解の道を私たちに与えてくださったのです。今日の御言葉、第二コリントの5章18節と19節2節続けて、このところもご一緒にお読みしたいと思います。第二コリント5章18節19節ご一緒にお読みいたしましょう。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、 背きの責任を人々に負わせず、愛の言葉を私たちに委ねられました。18節に戻っていただくと、パウロが記した第二コリントの手紙、今日は5章のまた途中から見ていますので、この18節ではこれらのことはすべて始まっています。これらのことはすべて、どんなことというとですね、この前に書かれていること、それはイエス・キリストが十字架にかかられた、そのことを指しています。イエス・キリストが十字架にかかってくださった、そのことは神から出ている、神のご計画であったのだ。まずこの18節から始められています。そして神はキリストの十字架を通してこの和解の技を始められたのだ、あります。始められたというとちょっと表現が正しくないかもしれません。なぜならこの18節にですね、ご自分と和解させと出てきますけれども、和解させというこの言葉はもうすでに完了している、もうすでに過ぎ去ったことを表しているんです。ですから今から和解しよう、和解の技を今から成し遂げようということではなく、もうすでに神様の側としては和解を成し遂げてくださっている、完了しているのだということがこの御言葉で表されています。アウトラインの一つ目、先ほど見ましたけれども、アウトラインの一つ目、それは和解とは神様からのものであるということでした。その和解という技は人が努力をして何か成し遂げるのではありません。人の方からですね、私は神様と和解したい、神様どうか和解してください、お願いします、お願いしますと言ってお願いして和解するのではありません。人から歩み寄ってするものではない、神様から一方的になされたものが和解です。これはとても大切なことですね。今日覚えているテーマは和解ということですけれども、この聖書の中にですね、和解という言葉が出てくるときには必ず和解を与える方は神様、そして受ける方が私たち人間、これは決まっているんです。逆はありえないですね。私たちが神様に和解を与えて、神様は和解を受け取る、そういうことは絶対にありえないことです。和解は神から出ている。続く19節を見てまいりましょう。また繰り返すようにしてですね、和解について記されています。ここで神はこの世の人々の背きの罪、この世の人々の背きの罪をですね、背きの責任を人々には負わせなかったと記されています。この背きという言葉はですね、この同じ新改訳聖書の一つ前の版である第3版、もしかしたら皆さんの中でも持っておられる方おられるかもしれません。この背きという言葉がどういう言葉になっていたかというと、この背きという言葉は違反行為という言葉で記されていました。神様との間の違反行為、その責任をですね、神様は人に負わせなかったのだ。人と和解をするために神様はその責任を人に負わせなかった。じゃあその責任を誰に負わせたんですか。その責任がですね、時間が経てば勝手にどっかに行ってしまうとかなくなってしまう、そういうことはないんです。その責任は必ず誰かが背負わなければいけない。じゃあ誰が背負うのか、それを背負われたのがイエス・キリストです。飛んで今日の21節を先に見てまいりたいと思います。21節、またこのところもご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。神は罪を知らない方を、神の義となるためです。神様は罪を全く知らない方、何一つ罪がなかったイエス様を私たちの罪の身代わりとして十字架にかけられました。そしてイエス様もですね、いやいやその十字架を背負われた、その罪を背負われたのではありません。自ら進んで、先ほども言いました、その苦難の道を歩まれて十字架に進まれました。イエス様の他には誰もその責任を担うことができませんでした。 この中に集われている方々にですね、誰か、あ、この私の代わりに誰か私の罪を背負ってくださる方いませんかって呼びかけてもですね、それは難しいことです。なぜかそれは全ての人がですね、もう一人一人が抱えきれないほどの罪を背負っているからです。そのような人がですね、代わりに誰かの罪を背負うなんて、そんなことはできないことです。だからこそここにあるように、罪を知らない方、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、その罪を、その全てを背負って十字架にかかってくださいました。そしてこの21節の最後にあるように、そのことによって私たちは神の義となることができました。神の義、神の正しさ、私たちはそうしていただいたということは、これは当たり前のことではありません。これは驚くべきことです。つまり本来はですね、神の義、神様からの正しさは最も遠く離れた場所にいた私たちが、いやいや、あなたは正しいって認められたっていうことなんです。神様を認めてくださったということなんです。これはありえないことです。しかしこれこそが神様がイエス・キリストの十字架を通して私たちに与えてくださった和解なんです。では私たちは、父なる神様が愛する一人子を捧げてまで成し遂げてくださった和解、それをどのように受け取っていくべきでしょうか。どのように向き合えばよいのでしょうか。それは、私には和解など必要ありませんと拒むのではなく、突っぱねるのではなく、ただただ素直に神様からその和解を受け入れることです。受け取ることです。神様は今日あなたにその和解を受け取ってほしい、願っておられます。そして今日のアウトラインの2つ目も先ほど見ました。アウトライン2つ目、その和解という驚くべき、その素晴らしい知らせをですね、伝える務めが実は今日私たちに委ねられているのだということです。最後に20節ご一緒に見てまいりましょう。20節ご一緒に皆さんでお読みしましょう。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神様が与えてくださった和解、それは素晴らしい恵みであって一方的なプレゼントなんだということを見てまいりました。ただ神様はその素晴らしいプレゼントをですね、一人一人、まだ神様のことを知らない人に押し付けるようにしてですね、渡そうと思っておられるのではありません。神様はあえてですね、先にその恵みを受け取った私たちを用いて、私たちを通してその和解を、まだその和解の技を知らない人たちに伝えたい、受け取ってほしい、願っておられるのです。先ほどはイエス様が私たちの身代わりとなって、私たちの代わりに十字架にかかってくださった、そのことを確認しました。そして今度はですね、私たちがイエス様に代わって、キリストに代わって、その十字架の和解を告げ知らせるのだと、ここで記されています。それはこの御言葉に記されているように、神の和解を受けた私たちはキリストに代わって施設となるのだ、ここに記されています。施設という言葉は大使とも考えることができます。大使と聞くとですね、すごいことですね。実は今日皆さんに先ほど紹介していませんでしたけれども、もう先ほどこの教会に初めて来てくださった方の中で、アメリカ大使館の大使の方が来てくださっていました。私が言ったら、もう皆さん、どこで、アメリカからの大使ってそんなすごい人がって思われるんじゃないですか。これは今、例えですからね。例えです。そのようにですね、今実は私たちも大使となっているんだ、国を代表する 大使となっているのだ、その驚くべき事実があります。日本を代表する大使かな、いや皆さんは神の国を代表する大使です。天の御国、神の国の大使であられる皆様、神様を信じる者は天に国籍がある、御言葉には記されています。そしてですね、日本に数多くの国の大使館がありますね。私は行ったことはありませんけれども、勝手に行くと良くないそうですね、海外にも多くの日本大使館があります。私の友人はですね、アフリカの国に行った時パスポートをなくしてしまって日本大使館に飛び込んだという話聞いたことありますけれども、海外には数多くの大使館があって、その大使館の中で、雑学ですけれども、一番初めにできた大使館のその国はイギリスだったそうですけれども、そのような海外の国において日本の大使がなすべきこと、私どんなことがあるのかなとちょっと興味深くですね、インターネットでちょっと調べてみましたね。インターネットで調べてみると外務省のホームページには次のように記されていました。まず大使にとって重要な仕事の一つは日本のイメージを改善することなんだと、そして日本に親近感を持ってもらうこと、それが一つなんだ、簡単に言うとイメージアップということですね。さらに日本の伝統文化であったり、さらには最近の新しい文化、多分漫画とかですかね、そういうことをですね、いろんな文化を、日本の魅力を発信していくことがその大使、外交官の務めなんだ、紹介されていました。この説明を見るとですね、この20節に記されている私たち施設大使としての務めと少し通じるものもあるかもしれません。つまり大使の大きな役割、それは自らの国の素晴らしさをですね、その使わされたそれぞれのところで告げ知らせていくこと、その国をアピールしていくことなんです。私たちはキリストの代理として、キリストに代わる施設として、大使として今この国に使わされています。それぞれのところに使わされています。そしてその大使としてなすべきこと、その素晴らしい恵み、神様から与えられているその素晴らしい恵みである神様との和解を私たちはまず告げ知らせるものとなってまいりましょう。さらにはですね、この身をもって神様の国、それがどのような国なのかということをこの体で表していくことが大使としてはやはり求められているわけですね。他の国に行って、私は日本の大使ですと言ったら、日本人ってどういう人なのかなってそこで見られるわけですね。日本の大使がこういうふうにするんだと言ったら、日本人ってこういう人なんだって思われるでしょう。その人がこう発するなら、日本人っていうのはこういうことを大切にする人なんだって思われるんじゃないでしょうか。そして私たちが神の国の大使としてどのようにこの地で歩むべきか、イエス様がこの受難週の歩みを通して今日も私たちに教えてくださっています。先ほどイエス様が十字架にかかられたのは金曜日とお話ししましたけど、その前日ですね、最後の晩餐の時にイエス様が何をされたのか、ご一緒に思い返したいと思います。先週のキッズクラスでもですね、実は紙芝居でこのところ一緒に子どもたちと見たんですけれども、最後の晩餐の時にイエス様が弟子たち一人一人の足を洗われたというその出来事を紙芝居で見ました。足というのはですね、当時は靴下とか靴とかこんな綺麗なものは履いていませんから、裸足の上にサンダルでですね、その土ぼこりの中を歩いて、足はとても汚い部分でした。そしてイエス様はその時すでにですね、自分がこの世を去られる、そのことを知っておられました。皆さんであればどうでしょうか。例えばもし明日自分の命が取られる、この地上での生涯に終わりが来ると知っていたのであれば、皆さんは何をされるでしょうか。何をしたいと望まれるでしょうか。ある方はおいしいものが食べたい、 最後にですね、あの美味しかった、いつも通っていたあのラーメン屋さんのラーメンが食べたいとかですね、あの素晴らしい景色が見たい、旅行に行きたいとかですね、後悔しないようにやりたいことをやっておきたい、そう願われるかもしれませんし、もしかしたら、いえ、私はいつもと変わらない日常をのんびりと過ごしたいんです、そういう方もおられるかもしれません。ではイエス様は死の直前に何をなされたのでしょうか。それは自らの身を低くしてですね、弟子たちの足を洗う、弟子たちに最後まで愛を表されたのでした。イエス様が足を洗われた弟子たちの中には、その直後にイエス様を裏切ることになったあの裏切りのユダも入っていました。そのような者たちも全て含めてイエス様は最後までとことん愛し抜かれました。そしてイエス様は足を洗い終えた後、弟子たちに次のように言われました。引用箇所丸三、ヨハネの福音書13章14節と15節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。主であり死であるこの私が、足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなたに模範を示したのです。キリストの施設であり大使である私たちは、イエス様がそのような模範をすでに示してくださっているのです。私は大使だから偉いんだどうだ、私はもうすでに和解しているからどうだとですね、ふんぞり返ることは求められていません。へりくだって人々を愛し仕える大使となってほしい、神様は今日願っておられます。私たちは今日改めて神様から与えられている和解をもう一度素直に受け取り、また先にその和解を受け取ったものとして、いただいたものとして、その素晴らしい恵みを人々に告げ知らせてまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。もう一度今の御言葉を振り返りつつ、イエス様はこの受難週において何を成してくださったのか、天の父なる神様が何を成してくださったのか、黙祷の姿勢を持って思い巡らしてまいりましょう。和解の十字架、十字架によってなされた和解の御業をご一緒に見てまいりました。神様はありのままのそのままの私たちを受け止めてくださっています。しかしただ一点、その罪ということに関しては神様はどうしてもそのままでいることはできない。その罪に対して捧げられるものが必要でした。その神の怒りに対して捧げられたもの、それがイエス様の十字架でした。本来私たちが負うべき責任をイエス様が代わりに十字架にて背負ってくださいました。神様は愛する一人子をその十字架にかけられるほどに私たち一人一人を愛してくださいました。そしてイエス様はあの苦難の道を歩かれたように、父なる神と私たちが和解するために、和解を得るために 自らが進んで十字架にかかってくださいました。その父と子の私たちに向けられている大きな愛を私たちは覚えてまいりましょう。そしてイエス様は今日、愛する一人子を十字架にかけられるほどに私たちを愛してくださった、和解を与えてくださった、その和解を私たち一人一人にもう一度受け取ってほしいと願っておられます。皆さんいかがでしょうか。私たちが今一度振り返った時に、ある方は毎年毎年聞いている受難週の話、十字架の話であったと思われるかもしれません。しかし何度でも、主よ、あなたの前に立ち返ります、その和解を受け取りますと今告白してまいりませんか。そして今日、神様がどれほどに自分を愛しておられるのか、その愛を知られた皆さん、どうかその和解を今日受け取りますと告白してまいりませんか。そして今日私たちは和解を受け取った者として、神の国の大使として、施設として、今度は私たちがその和解を使わされたそれぞれのところで伝えるようにと神様から勧められています。こんな私たちであっても主は尊く用いてくださる。あなたを通して人々に知ってほしいのだと願っておられます。私たちは今日、その与えられた務めをいやいやではなく、特権として喜んでその務めを受け取ってまいりましょう。イエス様が私たちの代わりに何をしてくださったのか、そのことを思い返しつつ、今度は私たちがイエス様の代わりとなってなすべきことが何なのか、それを求めてまいりましょう。私たちは今日、神の国の大使である、施設であると今日知りました。しかしこの日曜日が終わり、また今週一週間を過ごすとき、周りからさまざまな影響も受けるかもしれませんけれども、しかし私たちが神の国の大使である、その存在意義を、アイデンティティを失うことなく、周りに流されることなく、減り下りつつ、またある時は大胆に歩んでいくことができますように、神の光を表していくものとなってまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日愛する兄弟姉妹と共に、このところで、またインターネットを通して、 CD、DVD を通して受難週礼拝を捧げすることができ、心から感謝いたします。神様、あなたが愛する一人子を私たちにお与えになるほどに、神様、あなたが今日和解を願っておられることを知り感謝いたします。神様、私たちが強がることなく、自分の力で生きていこうとするのではなく、ただただまっすぐにあなたの和解を受け取っていくことができますようお導きください。そしてその和解を述べ伝えるという素晴らしい恵みを、素晴らしい特権をいただいた私たちは、どうかこれから日々使わされているところで、その和解を告げ知らせていくことができますようお導きください。この身をもって、神の国の大使としての減り下りつつ、愛を表していく歩みを表していくことができますよう導いてください。力を与えてください。 神様、愛する兄弟姉妹のこの一週間の歩みを、これからの歩みをあなたが豊かに祝してくださいますようによろしくお願いいたします。最後に改めて主よ、あなたの和解の御業を心から感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。